がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回はゲストをお迎えしています。大阪市立総合医療センターの医療ソーシャルワーカー大浜恵美子さんです。大浜さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。大阪市立総合医療センターの医療ソーシャルワーカー、よく略して言われるのはメディカルソーシャルワーカーの略で MSW と、皆さんもしご病気とかで病院に行かれた時に先生とか看護師さんからなんか困りごとがあったらMS さんに相談するわとか、MSW さんにとかって言われるのは私たちのことです。よくこの前は DMW とかね、なんかいろんなことをまだまだ言われてあるんですよね。坂本さんもご経験があるのではないかと思っておりますが、要は何をしているかと言いますと、全くその坂本さんと同じです。がんになったら、病気を治すのは先生と看護師さんとか、医療に直結する医療職と呼ばれる方々なんですけど、私たちはその周辺で、がんにまつわって、例えば仕事を急に休まないといけないとか、学校、小さいお子供さんであれば、毎日通っている学校を休まないといけない。そうなった時に生活が一変するわけですよね。そこで起こる様々な生活にまつわることで、ご家族にも多大な影響を与えるわけです。そこの部分にも相談に、いろんなことの相談に乗っていくという、職種になっております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はね、この番組、本当に相談のプロが2人いらっしゃるということで、心強いですけれども。はい、さあ、今回のテーマは、子供が癌の診断を受けたとき、告知は？学校は？ということで、大浜さんがいらっしゃる大阪市立総合医療センターは、小児がん拠点病院の一つということで伺っております。まずですね、この小児がん拠点病院というものはどういうものなのか、本当にお子さんががんとね、診断された時に親はどうしていけばいいのか悩ましいところですので、まずはこの小児がん拠点病院ということについて教えていただけますか。
はい。小児がん拠点病院は全国に15箇所あります。これは国が指定するものになっています。なんで拠点病院っていうのを指定するかというと、小児がんって年間全国で2000人とか2500人ぐらいの患者さんが発症する、いわゆる希少がん、希少疾患と呼ばれるものになっています。ということは、見る側の病院もそんなにしょっちゅう成人のがんの患者さんみたいに多くないんですね。そしたら経験値とかがなかったりすると、その患者さんにとって本当に適切な医療が行えなかったら困りますので、なのである程度集約をしていってですね、そこの拠点病院で責任を持ってちゃんと患者さんを全人的にとよく言います。私たちは先ほど申し上げたみたいに病気だけでなくて、その患者さんの生活背景とかも含めて一緒に支援をできるような体制を取るために拠点病院というのを指定しています。
そうなんですね。私もお話を伺って、小児がん自体が希少がんということで、その事実を初めて今回伺って知ったんですけれども、大浜さん、今全人的にというお話いただきましたけれども、これ漢字としてはどういうふうに全人的って書くんですか。
全体の全に人です。要するに病気をだけを見るんじゃなくて、その人を見なさいってね、よく病院では先生方とかが教育も受けておられるんですけれども、臓器、また病気といってもその臓器だけを見るとか、そういうことではなくて、患者さん、いろんなね、こう病気が起こったら同じ人の中で、就労のことで困ってる、家族のことで困ってるとかっていうことが同時に並行して起こってるわけなので、それを一緒くたにいろんな角度からいろんな専門家が見て、その専門家が見えている部分を寄せ集めて、その患者さんを一人の人間としていろんな角度から支援していきましょうという意味です。
補足させていただくと、今本当に大浜さんおっしゃってくださったところなんですけど、構成要素みたいな言い方をすると、本当身体的なところ、精神的なところ、要は体が辛くなると当然のことなら気持ちも辛くなる、そして体と心が辛くなってきたときに、やっぱり社会生活にも影響が出たりする、社会的っていうところ、またそれらの事柄がいろいろこう複合的に傷んでいったときに、辛さを抱えたときに、生きている意味だとか、なんかこう、これからの生きがいってどうなんだろうかとかっていうような、喪失感だったりとか、 自尊心っていうところに影響が出たり、そこを霊的な部分っていう感じで、まあ、身体的、精神的、まあ、社会的、霊的というようなところを、様々な、包括的な角度から見て、やっぱ人ってやっぱり成り立っているという。
そうですよね。
はい。そこを全てがやっぱバランスよく機能してこそ、よりよく生きるっていうところにつながるので、まあ、そういう観点から、今まさに大浜さんおっしゃった、全人的に支援をするっていうところになってくるかなと思っていただくといいと思います。
いや本当にそのお子さん小児っていうところを考えると、これからね大浜さんまだまだ本当にたくさんの未来が可能性がこれからあるっていう中で、やっぱり一つの症状だけではなく全てを包括して、病院としてもご家族としてもサポートして支えていくっていうことが重要になってくるんですね。
はい、おっしゃる通りです。はい、
そして今全国に15箇所小児がん拠点病院があると伺いましたけれども、小児がん連携病院というものもあるんですよね。これはどう違うんですか？
連携病院は本当に最近数年前にできたんですけれども、先ほど申し上げたみたいに拠点病院というのは、ね、国が指定をするんですが、連携病院というのはその拠点病院が自分の周りの周辺の地域の病院さんと連携をして、そこでも一緒に連携をして見ていきましょうということで、拠点病院が指定をするというような、そういう違いがあります。
大浜さん、その小児がん拠点病院だったり小児がん連携病院というものが地域によっては近くにないよっていうね方もいらっしゃるかもしれません。この近くにない場合っていうのはどうすればいいんですか？
そうですね、本当にそれが難しい問題でして、
はい、
うちでも結構遠くから来られてる患者さんがいるんですが、さっき申し上げたその治療の集約化という意味では、やっぱりそこでしかやっていない治験といいまして、その、これからこう、新しい治療であるとか、そういったものもやっぱりそこでしか受けれないっていうこともあるので、本当にね、遠くになってしまうこともあるかもしれないんですけれども、やっぱりその患者さんにとって一番マッチした治療といいますか、適した治療を受けられるところかどうかっていう視点で、まずは考えていただくっていうのは一つ、近いからいいとか、そういうことではなく、まずそこは大事です。ただ、やっぱりご家族の負担を考えると、近くにある方がもう越したことはないので、なので、拠点病院は全国に分散してできていますし、連携病院というところもできていますので、まずはそういうところにご相談をいただいて、その連携病院と拠点病院で連携しながら、見ていただくっていうのが一番いいのかなというふうに思っています。
なるほど。やはり、そこでしか受けられない治療があるっていうことですと、今本当に大浜さんがおっしゃったみたいに、親御さん、もちろん患者さんご本人にとっても、その治療を受けに行くっていうのも、一つちょっと負担になる部分もあるかもしれないということなんですね。
まあ実際ね、皆さんご存知かどうかわからないんですけど、本当にこう突出したというんですかね、特殊な治療を受けなきゃいけないっていう時なんかに、時に、例えば都内にある生育医療センターさんって言って、まあ本当に小児の専門病院さんに地方から来て、数ヶ月滞在しながら治療を受けるってこともやっぱり現実的にはあったりするんですけども、病院さんによってはそこに宿泊施設、要はお子さんと親御さんが一緒に泊まれるような施設も設置されたりもするので、そのあたりも例えばそのご自宅の近くの小児拠点病院さんだとか連携病院さんが、例えば大浜さんのところだったり、では、まあ連携病院さんだったりすると、これからちょっと状況的に、治療方針的に都内に行かなきゃいけないんだけども、滞在先どうしましょうなんてことが起きたら、ソーシャルワーカーさんとかに聞くと、そのあたりも教えてくださいますよね。
はい、そうです、うん。うちにもそういう施設を完備しておりますので。
そうですよね。
はい、ご家族は泊まっていただいております。はい、
そう伺うとね、ちょっとこう、これからどうなるんだろうって不安に思ってらっしゃる親御さんたちにも、一つね、支えになるかなと思います。
ちなみに大浜さん、ちょっと私からも少しお伺いしたいんですけども、私が勤務する病院って割と大人の患者さんが多い、成人の患者さんが多い中ながらに、時折やはりこう、当院でないと治療が難しいっていう患者さんがいらっしゃる、小児のね、お子さんがいらっしゃったりすることがあるんです。で、そういう時に、LINE される前によくお電話を親御さんがしてこられて、 子供にがんのことをどう伝えたらいいんだろうとか、あとそのがんそのもののことは伝えたにしても治療方針だとか、時にはやっぱりかなり病状的に厳しい状況だったりした時に、どこまで医学的な事実を子供、10代とかの子供に伝えるべきなんだろうかっていうようなことをご相談をお受けして、私も本当にこう、大浜さんおっしゃる通り、経験値が少ないじゃないですか。本当に一つの病院に小児がんの子って 2.4 人ぐらいっていうぐらいの数値なので、やっぱり関わる側としても経験値が少なくて、ね、時々こういう相談を受けると、何がベストなんだろうか、ベターなんだろうか、みたいなことを、私たち自身もこう、すごくこう、悩みながら、こう、対応することがあるんですけども、大浜さん、小児拠点病院の本当で、こう、やっぱりご経験が豊富な中で、どんなふうにこういったご相談を受けた時に対応されてるのかとか、そのあたりちょっと教えていただいてもいいですか？
まずは、親御さんの考え方がまず多様であるということが、一番で、うちの場合で言いますとですね、うちの先生方は、たとえ3歳のお子さんであっても、やっぱりそのお子さんはだって、保育園に毎日行っていたのに、ある日突然、なんか体がおかしなって、救急車で運ばれて、いきなり保育園に行けなくなったって、何が起こってるんだろうって3歳ながらに考えるわけですよね。その時に、嘘をつくのはやっぱり良くない。いうのは先生方は親御さんにも言います。だからその3歳の子にもわかる言葉で、よく体にね、悪いものが入ってきたから、放射線当てる時もビームでやっつけるんだよとか、鬼滅の刃とかが流行ってた時には、私はよくわかんないんですけど、それの必殺技の名前を言って、それでやっつけるんだよとか、まあその子にわかる言葉で、ちっちゃいお子さんであっても、伝えるようには、親御さんにまず説明します。伝えるようにしているんだと、そのやっぱり必要はあると思うよって。それでもやっぱり親御さんは、がんっていう言葉を出してほしくないとか、まだまだそういうふうに思われる親御さんもあるし、それって診断の初期っていうのは特に親御さんも受け入れができてないので、あまりそこでそのことを議論するというよりは、ある程度自然な流れで、まずはそういう方向だよっていうことで、私たちがそういう価値観を押し付けるんじゃなくて、経験値として、最初そうなんです。皆さんそんな風におっしゃるんですって、でも、徐々にやっぱりそれは伝えていった方がいいよねって、親御さんも生まれてくる中で自然にご説明したりとかっていう風になっていって、大体、ほとんどの方がご説明をするようにはしてるんですって、あくまで経験値をお伝えすることで押し付けないという、はい、そういうことを探り探りやっていくかなっていう感じです。はい、すいません。
いえいえ、でも本当そうですよね。こう、やっぱり親御さんって、本当にこう、自分の子供が、がんという病気になったっていう時って、本当自分のね、育て方がなんか影響したんじゃないかとか、産み方が良くなかったんじゃないかって、すごくやっぱり自責の念とかも駆られてる中で、まあご相談いらっしゃる方多くって、そういう意味では、大浜さんおっしゃったように、こう、今すべてを全部解決しなきゃいけないではなくて、やっぱりこう、時間の経過、長くね、経過を見ながら、いろんな職種がサポートしながら、そこは、子供さんの、発達段階とかに合わせて、理解が進むようにお手伝いしますよって、まずそこの意思表示なんですかね。
はい、はい。おっしゃる通りです。なので、そうなんです。よくね、私、だから最初に、ご家族と、まあ、お話しさせていただくときに、職種の紹介みたいなのを、さっきの、私たちが BMW、とかね、間違えられたりとかっていう、そういうこともあるんですけど、ね、やっぱり看護師さんと先生とか薬剤師さんぐらいまでは、皆さん病院にいるの当たり前と思うんですが、小児がんとかに関しては、保育士さん、うちの病院にも保育士さんが8人います。はい。で、HPS、ホスピタルプレイスペシャリスト、HPS とかっていう略すんですけれども、そういうがんのお子さんが治療を受けるにあたって心の準備をどうしたらいいかとか、ただ単に注射の針を刺されるとか、そういうことじゃなくって、これは体に必要なことなんだよっていうことを、例えば絵本を使って説明したり、ぬいぐるみを使って、事前にご説明したりとかっていうような、そういう専門の職種、ここは、療育相談って言って、学校の先生ですね。例えば、うちだったら校長先生を退職された後に、うちの病院にちゃんとそういう療育相談の教員の資格を持った先生もいらっしゃって、いろんな相談を病院には普通いないような職種とも連携しながら支えています。まさに坂本さん教えていただいた通り、はい、みんなで支えているということを、まずはお伝えすることで安心していただけるかなと思っています。
保育士さんがいらっしゃるっていうことも、伺って驚きましたし、HPS という専門の職種の方もいらっしゃるんですね。
はい、本当にいろんな方で、はい、私たちが気づかないような視点で子どもの目線で不安なことを解消してくれる職種で本当に頼りにしています。
いや本当にこうたくさんの方で一人の患者さんを支えていくっていう体制があるんだなと伺うと心強いですけれども、実際にその大浜さん、じゃあ治療に入りますとなると、そのどうしても入院だったり通院だったりで、まあ、保育園幼稚園はもちろんですけれども、学校にね行かれている世代年代の方にとっては学校生活っていうの大きな影響が出てきますよね。今ね療育相談ということで、大浜さんのところには、まあ、教員の資格持ってらっしゃる方もいるということなんですけれども、学校っていうところで考えると、そもそもその学校側には、入院する通院するってなった時にどんなふうにサポートをしてもらえばいいのか、そして学校にどういうふうに言えばいいのか、うん、この辺はいかがですか？
これも非常にはい、いろんな問題が出てくるんですけれども、まずはもう親御さんから普通に、ね、その風邪ひいたらまずは学校休む連絡をするのと、同じじゃないんですけども、まずは親御さんから実はこういうことで急遽入院しないといけなくなったっていう時に、親御さんからよく癌っていう病名をその時伝えた方がいいんでしょうかって言われることも、学校に対してね、言われることもあるんですけど、まあそこまで言うかどうかは別として長期の入院が必要になるっていうことはやっぱり伝えなければならないよっていうことはお話をさせていただきます。で、そこで学校の反応ですよね。そうなった時に義務教育課程、小学校、まあ小学校ぐらいであればそんなに勉強の遅れがとかいうところまで、ね、親御さんもそこまで心配、まあ心配なんですよ。心配なんですけれども、ないんですけれども、やっぱり10代、中学生、高校生とかになってくると、受験を控えてあるであるとか、やっぱり授業、長期で休むとなると、ついていけないんじゃないかとか、いろんな問題が出てくるので、学校さんがどんな支援をしてくれるんですかっていうところを、まあ支援をしてくれるんですかっていう方あれなんですけど、休むって言った時に学校側がどんな反応を見せるかによって、ちょっとこちらからお願いする仕方も変わってくるのかなっていう、まずは入り口のところですね。
例えばその学校側の反応が、まあ本当に学校としてもね、経験がないことだと戸惑ってしまったり、わからないっていうことが多い中で、例えば病院側から、その療育相談のような方だったりから、直接少しコンタクトを取っていただいて何かをやり取りしていただくってことも考えられるんですか？
そうですね。大概は、私たちソーシャルワーカー、の方に先生からちょっと学校に親御さんが伝えたところ、もうやっぱりどういうふうにしていいかわからないって学校がおっしゃってるので、っていうことで相談をいただいて、私たちから学校に直接ご連絡をさせていただいて、他の患者さんの場合は例えばリモートで授業を聞かせていただくように、まあこれコロナでね、リモート授業っていうことはすごくなんか身近になったんですけれども、よく言われるのが、コロナでじゃあリモート授業ってすごく進んだんですよねって言われるんですけど、私は必ずいいえってお答えをします。なんでってよく言われるんですけど、それはコロナでリモートって言っても、あれは全体に配信するものとして学校は想定しているんですね。なので、休んだそのお子さん一人のために授業を配信するっていうようなことはあんまり想定していない学校がまだまだ多いのが現状です。なのでみんなが病気になりました、じゃあリモート授業をしますってはいはいってやってくれる学校ばっかりではないので、まあ、そこを私たちが文科省はちゃんと通知を出しています。リモート授業も授業の一形態として認めても良いと、認めなさいとは言えないんですが、認めて良いというふうな通知をちゃんと出しているので、これはお母さんとかご本人が無理難題を学校にお願いしてるんではないんですよっていう、そういうお伝えの仕方をさせていただいて、そこをサポートしております。
実際そうするとこう高校生のがん患者さんだったりすると、以前データでこう7割ぐらいが治療のために休学か退学しているっていうような報告もあったんですが、現状少し改善してきてはいるんですかね、そういった法的な後押しというか、政策的な後押しもあって。
はい、それはあくまで印象ですけれども、というのも何もしなければ、学校側からの第一選択肢としてまだまだ留年か退学とまで言わなくても、やっぱり留年っていう単語は出てきます。親御さんはまず それをやっぱり出席日数が足りないと留年っていうことになるので、で、まあ、やっぱり休学っていう手立てを取ったりとかっていうことも出てきますので、やっぱりそういうふうになってしまうので、いやいや、ちょっと待って、それはね、あともうちょっと、今すぐそんな決断しなくてもいいよっていうことを言って、で、学校さんにもお願いをして、で、こんなん言うとあれなんですけど、もう中には、もう最長で私は9ヶ月学校と戦って、留年じゃなくって、認定をしていただいて、リモート授業をお願いをして、その子は無事進級できたっていうケースもありますので、まあ、そこは、やっぱり学校さんと、学校さんも安心して受けてもらえるような手立てを私たちも一緒に考えるよって言って、提案をさせていただいています。
今、お浜さんのお話伺ってて、私、やっぱり、改めて皆さんに知ってほしいなと思うのは、ソーシャルワーカー、まあ、相談員って、やっぱり患者さんやご家族の方だけではなくてですね、地域に対しても開かれた、支援者なんだということを、やっぱり知っていただくといいかなと思いました。親御さん自身が学校にアクションを起こして、でも学校も知ったときに、いきなり主治医に連絡はできないしなとか、多分結構困惑すると思うんですよね。そういう中で、もしも親御さんから、保護者から、ご相談を受けた、地域の学校の先生方だとかっていうのは、もし親御さん側から相談員の話が出なくても、ぜひね、病院の相談員にアクセスしていただいて、そうすることで、いろんなチームメンバー、医療者もそうですし、学校も含めて、どう患者さんがこうしたいっていうところに、実現できるか、検討がね、そこから一歩始まっていくと思うので、そのことを知ってほしいななんて思いながら、今ちょっと大浜さんの話聞いてました。
そうですよね。そのがん相談支援センターって、例えばそのがん患者さんやご家族、ご本人ではなくって、いろいろね、同僚の方だったり、学校の先生だったり、もう自由に、例えば病院がどこにかかってるから、ここに電話しなければならないっていうのもないですし、広く相談できるのががん相談支援センターということなので、本当にこういうケース、学校の先生で、ね、活用していただきたいですね。
なので私の方は今他の病院さんからのそういうご相談も、がん拠点病院として先のね連携病院とかって言ってますけれども、そういうところからも地域をまたいでご相談をお受けしています。やっぱりノウハウがなかったりすると、本当にこれでいいのかなって思われることもありますので、そういう支援もさせていただいてますし、なんかねご家族の中にはこういうことを言ってはこういうことを病院に、学校のことを病院に相談していいってやっぱり思われないんですよね。そうすると、ニーズとしてあるんですけれども、それが表面化しないので、病院のスタッフも当たり前にもう学校休んでる、それが当たり前になってしまってるっていうことがあります。なので、そうではなくて、ちょっとやっぱり聞いてあげるっていうことが必要だよっていうことはお返しをさせていただいています。どうしても今日お伝えしたいのは、まあ、そういうリモート授業であるとか、いろんな選択肢を私は患者さんにご提示をしたいというふうには思っているんですが、患者さんにそれを押し付けるものではないということです。いくらそういう授業の一形態としていろんなものが認められて、最近はオンデマンド の配信も、それも授業として認めようっていうふうなふうにも通知が出たんですね。でも、それは、押し付けるっていうことではなくって、選択肢をご提示するので、そこで学校をもう留年するっていう決断をやめさせれた学校から、もう無理だから学校もやめさせたって思うじゃなくって、自分でやってみたけれども、やっぱり難しかったって、ご自身が決断をできて留年するのと、まあ、退学するのと、まあ、やっぱり意味合いが全然違うと思うんですね。なので、自分で選択できるように、私たちは選択肢をご提示するっていう、そういうスタンスでさせていただいています。
そうですね。本当にやっぱり年齢問わずその人の人生でありっていうところで、そこをやっぱりただ検討していくにあたって、自分がどうしたいかなって検討していくにあたって、やっぱり情報がないと検討ってできないっていうところで、
はい、
ね、そういう意味で我々適切な情報っていうところもちゃんとお伝えしつつ、年齢問わず全ての人がですね、人としてどうありたいかっていうことを選択できるように、これからもね、仕事頑張っていきたいですね、大浜さん。
そうですね、本当に、はい。 なので、まあ、内社会支援は、そうやって、うん、お願いをしていてですね、まあ、実は拠点病院として、この学習支援に関しては、去年ですね、要望書なんかも出させていただいてます。うん、文科省と厚労省に。はい、なので、理解をお願いしたいということで、進めたりもしていますので、はい、私たちね、本当に、連日からを、うん、はい、一緒にね、ご協力しながら、患者さんにとって、いい制度っていうのは作っていけるようにしたいな、というふうに思っています。うん、
はい。いや、でも本当に要望書を提出して、うん、国に働きかけていかなければ、なかなかまだ、その課題が多いっていうことも、うん、今お二人のお話を伺っていて、私はとても感じたので、やはり現場からこう、声を国に対して上げていって、こんな問題があるんだ、こんな課題があるんだ、だから子どもたちのためにこうしなければならないんだって言い続けていかなくてはこれからもいけないんだなと思うと、ちょっとね、道のりはまだまだきっと険しいのかなとも思いますけれども、本当にぜひ私も子どもを持つ一人の親として頑張っていただければと思いますし、そういうふうにね、その一人一人が親も意識を持っていくことをとても大切なのかなというふうにも感じました。今回のゲスト、大阪市立総合医療センターの医療ソーシャルワーカー、大浜恵美子さん、お話伺いました。大浜さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。
こちらこそです。本当に貴重な機会いただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
お願いいたします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん、私も本当に一人の親として子供がもしがんになってしまったら、もう本当にどこからどうしたらいいのかがわからないので、うん、まずはがん相談支援センターだったり医療ソーシャルワーカーさんだったりに相談していいっていうのを一つ持っておくと大切ですね。
あ、そうですね、うん、今日大浜さんのお話でいろんな職種の名前が出てきたと思うんですけど、やっぱりこうまずは自分たちを応援してくれるチームっていうのが病院の中でどう作られるのか、うん、作ってもらえるのかっていうようなことを、最初に聞いておくと親御さんも、まあ、患者さん、お子さん自身もね、安心されると思うので、うん、小児拠点病院の相談員さんって割とこう診断初期の段階からちゃんとこう患者さんのところに行ってくださったりしてる方すごく多いんですけども、もしちょっと診断初期の間段階で会えなかったっていう場合なんかも遠慮せずに、うん、ぜひ相談支援センターにお声掛けいただければと思います。
さあ、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。